サラズタイムへようこそ。今日もオリジナルゴスペルをお届けします。今日のパーソナリティは私サラです。それでは早速今日の1曲目をお届けしたいと思います。作曲ダビデ・マイロで詩編24編、どうぞ。
じっとそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。まことに主は海に血のもといを据え、またもろもろの川の上にそれを築き上げられた。誰が主の山に登りへようか、誰がその聖なるところに立ちへようか。手が清く心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向けず、誓わなかった人、その人は主から祝福を受け、その救いの神から義を受ける。これこそ神を求める者の一族、あなたの御顔を求める人々、ヤコブである。門よ前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ栄光の王が入ってこられる。力ある種、戦いに力ある種、門よお前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ栄光の王が入ってこられる。その栄光の音は誰か、これぞ栄光の王。
はい、まずはじめに詩編24編という曲をお届けしました。この曲はこの題名の通りに、詩編の24編丸ごとに曲をつけた曲なんですけれども、まあ、この曲は実はうちの父ちゃんが作った曲です。それでですね、実はそしてまたこの曲はですね、7年以上前に作られた曲でして、私が神戸に住んでいる頃で、お父さんも神戸で、牧師をしていた、神戸教会で牧師をしていた頃なんですけれども、その時はまあもちろん安らぎの歌を中心に、礼拝で歌っていたんですけれども、それとともに、お父さんの新曲も、取り入れて歌ったりしていて、でこの詩編24編はよく歌われていた曲なので、最近、東京アンティーク教会でも歌われるようになってきていて、なんだか懐かしいなとか思ったりしているわけなんですけれども、でもですね、この神戸で歌っている時っていうのは詩編の24編、一部分に一部分に曲をつけていたんですけれども、この詩編の24編丸ごとも全部に、24編全部に、曲をつけてくださいというオーダーが来まして、今流した曲は24編全部に、曲をつけている曲なんですけれども、まあ、この曲をね全部覚えると、聖書を暗唱聖句したことになるので、ぜひぜひ皆さん覚えてみてください。はい、そんなわけで、まあ、今回も、続々と新曲が登場していくので、皆さんどうぞお楽しみに。 そんなわけですね、安らぎの歌という題名で、12週まで出てきたわけなんですけれども、なんとですね今回から、名前が変わって風の響きという名前で、新しく1週から登場していきます。そんなわけで今日はこの風の響きという歌手に入ることに選ばれた曲たちを中心に、お届けしたいというふうに思っております。そんなわけでですね次の曲もその風の響きに入った曲をお届けしたいと思います。作詞作曲淵野翔子さんでジョイ、どうぞ。ジョイという曲をお届けしました。この曲はですね作曲をした、しょこちゃんが歌ってるのではなくて、北海道のジョイちゃんという子が歌っている曲なんですね。ジョイという曲をジョイちゃんが歌っております。そんなわけですね、なんとなく私的にはとか言って、なんか自分の名前の曲を演奏したり歌ったりするのってなんとなくこっぱずかしいというか、なんていうか、なんか照れくさいっていうか、まあそんな感じで勝手にしてるんですけれども、なんかこの間ですね、自分のライブで、ホール&オーツのサラスマイルっていう名曲があるんですけれども、その曲が私すごい好きでですね、その曲を、この間のライブで演奏したんですけど、次の曲はサラスマイルですとか言ってなんか自分笑うみたいな感じでちょっとなんか変な感じがして照れくさい感じが、しました。まあそんなわけでちょっとどうでもいい話でしたが、あ、まあそんな感じがします。そんなわけでまあ新曲続々と登場していきますよ。そうですね、そんなわけで次の曲はですね、四日市の太田恵里沙ちゃんという子が作った曲を流したいというふうに思っているんですけれども、恵里沙ちゃんは私と同い年なんですね。なんと同い年にもかかわらずすごい、いい曲を作っています。今回恵里沙ちゃんの曲を聴いたのは私は初めてだったんですけれども、なんか毎年が作ったと思い、本当に感性の高いというかすごいいい曲です。エリサちゃんの曲を次はお届けしたいと思います。作詞作曲太田エリサちゃんで神は希望、どうぞ。Thank you. い、神は希望という曲をお届けしました。だけど私はこのラジオでも、時々話に出てきていたりしたと思うんですけれども、先日ですね、ブルースシスターズというバンドと私のバンドとでツーマンでライブをしてきたんですね。はい、またそのライブはすごいいいライブで、ブルースシスターズっていうバンドはですね、みんなほとんど同い年同年代ぐらいの人たちも、むしろ年下の子とかも2人ぐらいいて、そんな年の近い人たちのバンドなんですけども、なかなか私も大学とか行ったりしていなかったですので、そのまま、本当にすぐ社会人になっちゃって17歳ぐらいとかミュージシャン活動していて、結構年上の人とばっかり接する機会が多くて、あんまり同い年のミュージシャンと出会う機会っていうのがすごい少なかったんですけれどもですね、今回、不思議な形で神様が出会わせてくださったんだなというふうに思うんですけれども、出会いが開かれて、そしてこうしてつまんでライブをして、そしてコラボもしちゃったりして、存分に音楽を楽しんできたわけなんですけれども、そのね、しょかちゃんっていうギターボーカルの子はもうほんとね、歌もめっちゃうまいし、ギターもめっちゃブルージーでかっこよくてうまくて、なんだかすごい刺激を受けました。なんか自分も頑張ったきゃなっていう風に、なんかすごい、いい意味で ライバルじゃないですけど、なんかその、すごい自分と同い年であそこまで、かっこいい演奏ができる人が身近にいるっていうのは、なんかすごい、なんていうか、すごい自分にとっていい刺激になるなっていう風に思うんですけれども、本当にこの先日のライブは刺激的なライブでした。そしてしょかちゃんとの演奏もすごい楽しかったし、そしてですね、今回、自分のバンドメンバー少し、直前にこのライブが決まったっていうのもあるんですけれども、あまり一緒にライブしたことない人も2人ぐらい入ったりして一緒にライブをしたんですけれども、でもそれでもですね、すごい組み合わせもいい感じだったのか、すごい相性も良くて、いい感じの演奏になったのではないかと勝手に思っていますが、本当にすごい楽しいライブでした。そんなわけでですね、私はいつも安らぎの歌を吹いてみたコーナーということでいつも流しておりますが、今回ですね、ライブで何曲か安らぎの歌を吹いてきましたので、ここ3回ぐらいは安らぎの歌を吹いてきたコーナーということで、スペシャル企画ということで、3回ぐらい多分ライブ音源を流したいと思ったりしています。そんなわけで次の曲は、そんなこの間、ライブで吹いてきた曲なんですけれども、次の曲はですね、まずちょっと安らぎの歌とか風の響きとかに入ってない曲なんですけれども、私のお父さんが作った曲です。もともとクリスマスソングをイメージして作った曲なんですけれども、スターライトという曲ですね。この曲を最後にお届けしたいと思います。ライブバージョンサックスで吹いています。どうぞ。 トという曲をお届けしました。皆さんいかがだったでしょうか。明日のゴスペル安らぎの部屋のパーソナリティは山川さんご夫妻でぶらりゴスペルの旅です。どうぞお楽しみに。それでは皆さんさようなら。